アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ。
はい、では始まりました。アガリスクラジオ企画森エンジェスラジオ、4月の14日に上がるはずだったものを、すいません、15日に撮ってます。アガリスクエンターテインメントの朝越と、
はい、富坂と、
はい、今日のゲストです。
時をかける稽古場 2.0 を出演させていただきました、浜川文江です。お邪魔しております。
はい、浜川役の浜川文江って、はい、これさ、一回なんかのラジオの時にさ、誰々役の誰々っていうのがさ、無駄すぎるっていうのを、3人ぐらいでやめたってなったけ
ど、ね、東京京都間のやつじゃなかったっ
け？そうだな。うん。だね。
いや、まあ、京都に関してはね、必要なんだ。
そうだね。
約1名。それが必要になる。
約1名、普通に必要な人がいましたからね。
はい、なんで、その辺も含めて、いつもはこのコーナーの予習するを、するは我にありって、
まさかの復習するは我にあり。
そう、俺がよくタイトルを間違えて言うのが正解でありまして、まあ、感じは違うんですが。今回はですね、今日かける稽古場 2.0 の終演記念ということで、いろいろと復習編ということで、
よ
っ、ね、あの作品を振り返りつつ、
よ
っ、まあ、いろんな人の、質問に答えていこうという。
はい
感じでございます。で、時かけ復習編っていうのでね、実はツイッターで質問を募りまして、ちょっこちょっこ来てます。思ったより来てる。
ハッシュタグで募ったので、調べたらどのぐらい募ってるかバレるっていう。
なんでまあ、これについてね、答えていったり答えていかなかったりしようと思います。ちなみにですね、一番最初に来たのがですね、
はい、
キングオブコントで優勝したライスっていうお笑い芸人に俺が似てるっていうのが一番最初に来て。
それってさ、感想だよね。
そう。まあ、なんで、それは飛ばしまして、はい。早速、まあ、似てるか似てないか、ツイッターで、ハッシュタグ、時かけ復習で見ると、画像、比較画像を載っけてくれてる人がいるので、皆さんの、ちなみにこれですね。
あ、まあまあ似てる。
でもね、この、メガネで、まあまあ、メガネで髪型がこんな感じの人間でね、5万といるんだよ。俺はすごい、でも、あ、じゃあ似てる話で言うけど、基本的には、でも今回いろんな人に似てると言われまして、
うん、
俺の役が。
六角精児さんとか言われて
た、ね。ああ、そうね、うん。あとは、実在のいろんな劇作家に似てると言われて、
うん、
まあ、似てるんですかね。
どうなんでしょうね。
どうなん、
あれは、私、京都のインタビューサイトのアンケートに、ちょっとそれに抵触する内容のことを書いたので、
うんうん、まあ、詳しくはそちら
を、はい、ね、京都のインタビュアーさん、インタビューいい？
インタビューイー
さんの高橋さんって方の頭を下げれば大丈夫っていう、うん、いいタイトルだよね、頭を下げれば大丈夫って。
そうね、特にインタビューサイトでなんかそれを言うとなかなかすごいこと書けそうな感じの
っていうサイトで、アガリスクの面々みんな、
うん
うん、
そう、内面の時もあれはバイト別の媒体だけど、キャスト全員のインタビューがここ何公演か、そうそうそう、あれ楽しいよね、
うん、
それの方で私ちょっとそれに関することを、朝越が誰に似てる説に関することをちょっと言及したので、
じゃあそっちで、
はい、よろしければそちらで、
はい、そうですね、俺はまあ富坂優を大体、もしかして台本が遅い時の富坂優の行動っていうのから大体やるんですけどね、まあまんまです、あれです、もっと言えばもっと悪気なくやる。
一回、ね、富坂君そんなに下向いてこないよ。
まあ、だからもっと悪気なくやると富坂優になるんだけど、あれをちょっと悪気なくやる。一回稽古の時に、最初に熊谷、浜川、役を変えるっていう、あれ、うんうん、台本が上がってきた時に、熊谷がやって、浜川にしますって時に、富坂まんまでやったら、ちょっと人間じゃなさすぎるのダメ出しを食らうっていう。
はいはいはいはい。
富坂優でやるとダメ出しを食らったので、そうじゃないらしい。
お前の真似だったんだけど、ごめんな、みたいな、はい。
では、じゃあここからいろんなの行きましょうか。はい、ですね。このいきなりなんかすごい濃いのかな。
うん、
2週間前のコータ・ツアノの衣装が、
はい、
2人とも前ファスナーで開閉できるものですが、
はい、
これは3月4月で半分ずつになるというセーフに合わせのチョイスでしょうか。
真相はすごいそっけないやつだけど。
そう、いいんじゃない？
着替えるから。
今回ファスナー人口ちょっと減ったぐらいだよね。
いや、ファスナー人口
減ってないか。増えたぐらい。
うん。
あれ、前回もうちょっと、あ、でもそっか。
前回基本 T シャツから T シャツだったから。
ああ。ゆきちゃんがファスナーだった。
だったね。
のがファスナーじゃなくなった。そう、俺が T シャツ脱いだのが前閉めてるのを開けるんやった。
うん。
そうか。そうね。だから前ジャンプさんと俺が同じあれだったのかな。ジャンプさんの今の格好の脱ぎ方が俺がやってたのと一緒だね。
あ、
T シャツごと上を脱ぐっていう。
ああ、なるほどね。
うん。で、上を切るっていう。
うん。
そう、 だから嫌いだ
ね。半分ずつ、そう取ってくれたんならそういうことに
しよう。着替えの手っていうとなかなか物理的なね。う
ん、ラーメンズの名前の由来みたいなね。
そうそう。なんとでも言ってくれたやつに合わせる、いいやつに合わせる
っていう。それが一番かっこよかったので、それでって。
バンド名とかでもたまにあるやつね。
そうそう。
じゃあ、それで、3月と4月で半分ずつになるというセリフに合わせのチョイスです。
です。
アシュラ男爵合わせ。そうね、アシュラ男爵とかも、なかなか。
靴下はアシュラ男爵
です、ね。あ、そうね。ツアーの。
ツアーの靴下。
うん、あれ、最初あれ、あれも、最初間違えたらしいんで。
あ、そうなんだ。
楽屋で俺こっそり聞いたんだけど。
へ
あれ、これ、これなんですよ、つって。で、これ間違えたんですけど。でもまあ、そういうことにしよう。
そういうことにしよう。
でも、その後固定にして、全ステージ歩けるって。靴下とかそうか、あれと。俺一応ね、京都は全部スターウォーズでやったんだよ。
はい、
一応スターウォーズでやった
んだ。東京ちょっと違う。ジャムさんの、ね、
T シャツね。
とかね。
ああ、ドラゴンボールね。
あれ、何人か突っ込んでくれて、でもあれは本当にそう。トランクスとトランクスがいるんですよ。まあ、映像とかで見ていただければ、わかると思いますが。そうね、衣装はあとなんか、ありますかね、こだわりとか、なんか、これ面白かったとか。
こだわり？こここだわり？
うん。衣装関係。
衣装
関係。熊谷がいないとなかなか話しづらいね。
そうだね。
熊谷が衣装やったから。なんか富坂からこのオーダーとか、これができたら本当は良かったとかなかった。
あー。
それで言ったらスキヤの制服が。
あれすごいね。
そうだね。
力作だよね。
あれはスキヤのせいで暗転の尺を、がすごい大変なことだけど、スキヤはよっぽどやりたかったんだね、あれは。
それはあるね。
うん。
うん
まあ、どれやってもあそこのタイミングで時間かかるのは辛いから、
うん、
なんか受けが取れないとやばいなっていう。
ああ、なるほどね。
時間と受けの費用対効果で、なんか選ぶみたいなところが
あったから。どの道時間がかかるんだったら、ある程度インパクトのあるものじゃなきゃいけないっていう。そうそうそう
そう。あとでも、根こそぎの着替えがだいぶ初日に比べて早くなったのか
な。ああ、スーツね。
うん。脱ぐの一瞬だったよね。
スーツが。
いや、あれ、
いろんなとこから手が出てきて、わーって、
あれ、
出される
あれ、歌舞伎の転換みたいなね。
はいはいはいはい。
2人ぐらいで、ざるっとやってんだよね。いやそうね。猫杉スーツからスーツになるのか。
うん。猫杉さんの5愛のスーツ、パリッとしててかっこよかったね。
ああ、ちょっと、ね、ちょっと良くなってる。
そうそう。
仕
立てが良くなってる。
逆に2週間前のスーツが。
すげえヨレヨレなんだよね。フェニックの営業さん、あれで出てっちゃダメだよね。
でも、ボロボロなんだよ、あれが。まあ、加工してあるんだけどね。あ、じゃあそれについて。ですね。猫杉さんのお勤め先が全日空でしたが、どんなエピソードがあってここに決まったんですか？
これは富坂先生またですね。
これはなんでだっけ？
なんでだっけね。
なんか、絶対に人気そうで、ちゃんとしてそうで、あと音で言った時に面白そうっていう。
あ
なんか、カタカナとかの名前じゃないなと思って。
アナじゃないっていうね。
うん。
全日空。
でもあれってなんか多分全日空から変えなかったよね。多分初手全日空でそのまま全日空本採用だったから
ソニーとかだとちょっとさ、うん、なんか
軽いああ全日空って言った時の、
うん、
音のアタックがいい
そうね全日空そうそうそうなんか全日空だったの最初から
なんか気のせいじゃなければ私言った気が記憶がある、
うん、ああなんかそう誰かが全日空行ったのをそのまま本採用で、
うん、多分私の言った記憶がある
なんか調べたら全日空ってあれなんだよね、その人気の企業の。
そうそう、就職先の人気ランキングでは上位、常連みたいな。
当然ね、失った時のダメージがね。
そうそうそう。
スキヤとはそこが違うっていう。スキヤクビになるのと全日空クビになるのが大きく違うから。
いやいやいや、スキヤのね、上層部と全日空の下っ端とだったら全然スキヤの上層部。
いや、何その蛍光牛語みたいな。
とはいえ、まあ、ご愛ゆきは絶対にスキヤの上の方ではないけど、
ね。だってワンオペやってんでしょ。
ワンオペやらされる人は末端だから。
そうね。はい。では続いて。4月のコウタさんが3月に送られてくるときに爆笑しながら言ったことを全ステージ分教えてほしい。これは辛い。
それ。
でも私それこそツイッターで収集かけたんだよ。
うん。
で、待って、じゃあ私のツイッターで調べればいい。
ほんと多分ね、同じの一回も言ってない
から。同じのこと言ってない。
19個あるん
で。しかもさ、俺らの場合さ、稽古とかさ、
もう分かんない。
そう、分かんない。どれが本番だっけなってなってんだよ。
そうなんだよ。
これ映像に特典とかに入れた方がいいのかな。一応切り出せるよね、多分。
うん。あのね、撮れてないステージが1、2ステージあるんだよ、ね。
ああ、じゃあ傑作選でトップ10とかでし。
うん。
あ、ね、とりあえず私が把握してる分だけ全部言いますね。はははははは。まあ、
うん、まあ、共通だね。
共通として。食べかけのマカロンかよ
あったね。あったね。
イカのこの部分ね。
ああ。
だって、女子供に厳しい。
あ、これあった。
これでもゲネプロじゃないかな。
いや、違う。
あ、違う。
初日に。
そうだ、ゲネで面白かったから、初日だけそれで、
ああ、そうだ、
プレイしたんだ。
あの、あれをやってくださいって、これは多分唯一、富坂リクエストが入ったやつ。
うんうん、
でそれから、吉政は銀閣だよ。
あ、これは、京都。
京都に入ってから。京都の
ゲネプロです
ね。あの、そう。
なんか京都に入ってさ、最初の3、4ステージぐらいさ、コータのなんかさ、京都サービスタイムみたいのがさ、
京都推し。
毎回あってさ、
あの、
本番では確かね、京都ネタはやんなかった。
いや、でも京都タワーみたいなことなんか
でもね、あ、京都タワーは多分稽古かなんか、
投資
かな。ゲネカと、やつで、うん、京都推すなと思って。でも、吉政は銀閣だよ。俺結構好きだった
よ。私も割と好きだった。
だから、
ちょっとインテリ
ジェント。そうそうそう。
若干アカデミックな話してるっていうね。そうそう
そう。吉光と間違えたんだろうなっていう。
あとね、もう眠いっていうのもフレンションだっけ。
フレンションだったらそれを言わないです。
もう眠いっていう。何の話してたの。あとね、これは前ちゃんから収集したやつだけど、うん、誰がトイザラスキッズやねん。
あ、これはでしたな。
あ、これはいい。
あとね、東京の千秋楽かなんかが、よもぎ餅の匂いがするーってやつ。
これ意味わかんないから。
そんなテンションで
するよもぎ餅のさ、匂いがするものってさ、よもぎ餅以外で何かある？
よもぎだよ。よもぎ餅かよもぎだ
よ。よもぎからはさ、よもぎ餅のあんこ部分とか牛皮部分とかさ、変わんなくない、
ね、草団子とかじゃない？
あとね、サラダ油が多すぎるよーって。
これ、そんなのあったっけ？全然ないでやるね。
いや、あのね、稽古まで食う。
あったよ。
稽古まで食えるとすごい料理になるからね、これ。
私ね、このサラダ油が多すぎるよーはね、あのね、これを聞いた瞬間に頭の中にあの、めちゃイケの油谷さんが出てきちゃって。懐かしい。
うん、
ね、あの、頭からサラダ油をかぶって、人の誕生日を祝いに来るって、あの、怖いおじさん。あれが、頭の中で出てきちゃって、サラダ油が多すぎるようになった。私ちょっとね、笑いをこらえるのに必死だった。
うん、これ、どれ好きだったっけな。
あれは、マシュマロみたいとか。マシュマロみたいな手触りだっけ？
あ、なんか、そう、そんな感じ。マシュマロとマカロンってちょっとそのお菓子関係が。
なんとかじゃないんだからっていう、なんだっけな。
なんとかじゃないんだ。
なんとかじゃないんだからで、っていうフォーマットで縛ったこともあった。
あったね。
あとね。
でもね、あれがね、結構足かせになったらしいよ。
あとあの、夜の蜂蜜工場かよっていうのもあったよね。
あの、ちょっとだけ下ネタ臭がする。
いやいや下ネタ臭がするよね、それはね。
でもやっぱ俺、吉政は銀閣だよがすごい好きやね。あの、京都に上がった時にそれを言うっていう。
言った言った。
なんだろうそれっていう。いやでも、
モグラもなんかあったよね。
あ、野生のモグラの親子がね、ってやつで。何の話なんだろう。あと、それはレタスじゃなくてキャベツだよ。
あったね。あれ、東京の時だね。うん、あれ多分東京の初日か2日目かなんかがそれで。
いや、これ傑作戦やろっかな。
傑作戦だから、映像残ってるやつで、
うん、
あれじゃない斎藤
幸太さんのセレクトで。
あ、だから
さ、トップ10ぐらい。
DVD にさ、そのさ、ね、斎藤幸太名作戦傑作10選みたいな感じでさ、 そこだけ抽出した得点ポイントをつけるとか、
あれ台本読んでる方は分かると思うんですけど、笑いながら出てくるとしか書いてないから
。そうそうそう。あれは何か日替わりで
コートが爆笑しながら送り、何かの話の途中で爆笑しながら送られてくるみたいな感じだったよね、確か。
あれはね、だから我々にはあんまり預かり知れぬところでボケてますから。
そうそうそう。諏訪野君にだけ言ってたらしいんですよ。
そうそうそう。あの、ツッコミのあれが、そうそうそう、こう何で突っ込まなきゃいけないかがあるから、
その何の話っていう突っ込みを後に入れる諏訪野君にだけは今日のネタはこれだっていうのを事前にひっそり教えてたっていう。
あれさ、準備が整ってない時にさ、コートさんがあの前にちょっとだけ緊張感が漂ってたのが俺はね、まあ面白くて。
目の前でね、朝星が送るからね。
そう、いや、
はいはいはい、
俺はだからずっとその時見てる
から。見てるのか。
あの時、だから柴田が回してて、俺はずっとコートさんに、
うんうん、
あのそういうニュアンスじゃないということをずっと言ってるんだけど、あの時にコーダさんが整ってる時と整ってない時で、
ね、
ちょっとだけ違うんだよ。あれね、
体の情報が違うよね。ね、
一回ね、自信満々だったんだろうね。すごい早く送りやりたかった
ね。早く言いたい。
そう、早く言いたくなってる。
クラウチングスタートでくるくるしてるような。
すぐいけるすぐ、いや、今日は整ってんだなって思う。なかなかね、あのライブ感良かった。では続いて、はい。5年後の第63招待メンバーが勢揃いした。のがまあ 2.0 がね、 1.0 はそのシーンなかったんですけど、
はい、
それぞれの人物像というか、
うん、
どうやってああいうキャラクターになったのか、なんか決まってるのと決まってないのか、だから浜川さんとかはもう明確にね、うん、鎌倉で、ね、
鎌倉
熱海
だ、熱海だ、鎌倉じゃねえ、熱海で雑貨屋をしている、
そうそう、
あれは決まってて。
あと、まあ、津和野くんは子供が生まれている。
ゆきちゃんが、あれが好きやで。
うん。
シムが制作。
まあ、前田は演出家なんだろうな。うん、
ごっさりカットになったけど、みんなが、なんか、私5年後行ったらこんなだったみたいなの喋るシーン、
喋ってるシーン
あったね。あれごっそりカットされた。
あの、アツシが高速に乗っていてやばかったって。リアルにやばい、ね。
そもそもアツシはその前の段階で、
うん、
劇団を旗揚げしてるっていう。
そうだね。
なかったね。5年後どうしてるか話で。
うん、
劇団を旗揚げしてるって、5年後、
うん。
劇団旗揚げしてて、で、誰も見に行ってない。
どんな芝居やってるんですか。あー、ごめんなさい、私見に行ってないんだよね。あおれもだわ、あおれもだわ。なんで誰も見に来てくれないんですか。
あの、例のあれをや
る。第6回公演が7回公演まで結構やらないので誰も見に来てないっていう。
そう。
ついてた
ら。一応あったね。で、そこから、で、高速に今乗ってるっていう。だから一応ハンドル握ってんだね。で、コウタさんが、
あれ何してるの。いや、コウタさんはあれだよ、もともと。
あ、そう、いるから。でもさ、じゃあ、一応、あの、経済的事情で芝居をやめている。
経済的事情でやめるっていうネタ。
あったね。経済的事情で。
ああ、経済的事情みたいな。
105円っていうのがネタがとしてあって。で、前田は、だから、演出家としてあれは、あれ
よ
ね。
鹿島は、なんかお茶してんだよね。
あ、その質問もあったな。コーヒーカップ持ってたけど、何してたんですかって。なんか、友達とお茶をしているっていう。あれ、一応、スタバの。
うん、で、なんかさ、黒い液体みたいなの入ればいいのにさ、なんか茶色い液体を入れてたらしくて。
液体っていうかね、茶色いね、粘土みたいなの、一応だから中が見えても、
うん、
殻に見えないように加工してあるんだけど、うんこにしか見えない。あれが、うんこにしか見えなくて、コーヒー色じゃねえんだよな。そう。だから、うんこ持ってる。そうだね。中島がそれお茶をしている。あとはその時の状況で言うと、
猫そぎはなんか、ちょっと出世した感があるスーツで着ているぐらいかな。
うん。
まあでも一番あれだよね、あの、触れられてない中でドラマがあるのは、あの、ユキの。
ああ、好きやで。
好きやでバイトしてるよね。絶対あれはもうアイドルやってないでしょ。
それに従うよね。
なんか、前ちゃんと、5年後前ちゃん、前だと、
うん、
5年後ユキちゃんが、あの、裏でこしょこしょ喋ってる内容で、うん、マイスペやってたらしいのは、なんか、ゆきちゃん、ちょっと最近どうしてんのみたいな。
うん、うん。
みたいな言って、男とかいるんでしょって言って、あ、彼氏いますっていうのをマイスペやってたらしい。
へ
ぇー。5年後、ゆきちゃんには彼氏がいる設定だった。
まあ、普通に生きてんだろうな。
うん。
いや、アイドルやめてて好きやでバイトって、いいよね。
ちょっとね。いや、でも実際ちょっとグッとくるよね。なんか。
そうね。好きや、好きや。なんで、まあ、好きや、ワンオペが言わせたいから好きやか、うん。ワンオペが言わせたい。
あれもね、好きやもね、あの、古い制服と新しい制服とどっちに似てるのかっていうのがいろいろありました、ね。古い方の方は実はね、ポロシャツだから着るの簡単だったっていう、
ね。ああ、なるほどね。今はボタン
です よね。そう
そう。あと、俺が寒い。ただ寒いだけ。で長靴一応履いてんだけど。
雪を下ろしてるんだろうと思われる。
そう、本当はだからさ、でかいあの雪かき用のスコップが欲しかったんだけど、
ね、邪魔、
邪魔すぎるんだよね。
暗闇に置いてると危ないから
。そう。
そうね。
そうなんで、あれ欲しかった。あとね、できれば雪を頭に積もらせたかったんだけど。
絶対だよね。
そう、物理的に無理なんじゃねえか、うん。
無理無理。
濡れるし。
無理無理。
そうね。だからツアーがあと父親なのってさ、
うん、
あれって実はさ、まああの、これもカットしてうんぬんだけど、
うん
あれだよね。奥さんの顔を見てるはずなんだよね。
そうそうそう、見てる。そ
う
そ
う。で、どうだった?友よだった?って聞かれてね。
秘密。
秘密ーって泣くっていう。
泣いてんじゃねえかね。
残念。
でも最後、あれ実は、ツアーのが、あの、戻ってきたと、2週間前。
うん。
として、本番前日の世界に、
うんうん。
戻ってきた後、あの、振られる前に戻りたいって言ってるんだよね。
うん。
ってことは、
まあ、残念。
おそらくそういうことなんだよね。
違うんでしょ。
おそらく違う奥さんなんだよね。あの、そうそうそう。フラッシュフォワードって SF でもあって。あの、主人公が、すべての人類の、すべての人間の意識が未来に飛んじゃうんだけど、その時に、奥さんじゃない女と家庭を築いてる、ことを知っちゃって、
うんうんうん、
どうすんべって思うっていう SF があって。
うん、それはそれで幸せそうだったの?
そうそうそう。だからなんだけど、
うん、
え、これ、俺今、え、今の俺、この人とどうやって生きていけばいいのこの後っていう。
そうだよね。いずれ別れるみたいな。
未来知っちゃう
のはやばいよ。
やばい。やばいよね。
そう。未来知っちゃうシリーズで言うとね、あの、ゆきちゃんが一番未来知っちゃうシリーズですよ。未来っつうか、 ちょっと、まあ、現状、本当にちょっと。
ほんのちょっとだけの未来を
知ってる。そうね。いやー、なかなか。あれも結構しんどいことをやってると思うんだけどね。受けるんですけど。ほい。じゃあ5年前、コーヒーカップ君。じゃあ続いて。あー、なるほど。時かけ終盤でのインフル回避策として、俺らが多分、ラジオで喋った悪魔的手法っていう。
はいはいはい。
あったね。あの、
どれだっけな
多分ね、これね、そう。
多分侵略だと思うよ。
あれで他の時代を奪うだよね。
うん。
あれもね、若干カットされてて、実は、あの、塩原が最後、4週間前、5週間前、どんどん奪っていく
とき
に、
う
ん、
もう無限だこれはって、多分あそこら辺のことを言ってるんだよね。
そう。
で、あの、悪魔的手法って、が何とかって言ったときってのは、その、結局、無理だっていうさ、
うん、
違う時代に行ったら、新品のビニテが、なんていうの、帰ってくるときに1個消費しちゃうから、
うん、完全に乗っ取ることはできないっていうね。
うん、
全部使い切っていくわっていうのがあったよね。
そう、あの最強のね、このビニテを使った最強の方法っていうのがあって、うん、
それが悪魔的手法だと思う。全部のビニテを使い切って、
空の芯だ
け、空との芯だけを残して最後の1個で円を作って、それでタイムワープすれば、残るのは空の芯だから、絶対に戻されることはなくなるっていう。使い切るっていうね。
うん、
あれが多分悪魔的手法です。でも、これをやると、あの、ミニテが実はもしもボックスだった説採用以外に、この説を採用しなかった理由はありますかって。なぜそれをやらなかったのか。無敵な手があるとするならば。
それで解決しちゃダメだから。
ダメなのかね。
どうなんだろうね。
まあ、倫理的には確かに、まずい気はするが。
なんかあれじゃない？あのさ、インモラルな方法で解決することをゲラゲラ笑う策撃ではなかったからじゃない？
うん。
私まあ、それをやっちゃうとね。
いや、インモラルな方法で打開することを笑う策撃もあるとは思うの。でも、そういうスタイルのお芝居ではなかったよね。
黒い方の藤子不二雄じゃないからね、今回は。割と白い方の藤子不二雄なんで。
うんうん。
あと、エンディング案はまあ、たくさんあるんだよね。
あるね。
本当に。1月ぐらいにさ、できた。エンディング案も実はあったりとかするんだけど、結構ちゃんと終わりまで組んであるんだけど、
うん、
採用しなかったのがあったね。もしもボックスとトレードオフだったから、
そう、もしもボックスの方を
取ったっていう。
いや、結構そのね、平行世界レベルでね、
うん、
いろいろあるからね、
うんうんうん。
カットしたシーンとかめちゃくちゃあるからね、今回。
ある。
こんなにあるかってぐらい、そう、多分全部やったら3時間以上になる。
うん、
そう、尺の問題が結構ありましたね。これもあったな。あとはそう、これ結構設定に関する。ビニテは同じ世界に複数存在できないルールだったんでしょうか。基本的には世界観移動者の所持品しか移動していなかったようですが、そう。なので、同じ世界に複数存在できないルールだよね。
そうだよ。だって入れ替わっちゃうからね。
これだからさ、あれなんだよね。ビニテだけ結構特殊ルールというか、
うん、
得意点で人間と同じ動きをするんだよね、ビニテだけ。ビニテを持ってタイムスリップすると、その、別のところにあるビニテが場所も入れ替わるっていう。
でも携帯も同じじゃない？
うん。ポッケに入れてた携帯が一緒に輪っかの中に入ったから。
だから洋服とか。
うん。
のその辺の緩いのではなく、ビニールテープはビニールテープっていう単体として、まあ携帯も実はなぜか単体なんだけど。
いや、みんなそうじゃないの？だから。
あの中に入ったものはじゃない？猫詐欺さんのバッグとかも持ったまま送られたやつですよねって言われて。
だからもう今そっかとしたら持ってない、根こそぎのバッグが2週間前にワープしてるはずなんだよね。
2週間前のどっかには
どっかには
そう、どっかに来てる。だからそれが書かれてないからなんだけど、うん、だそこがどこまであれなのかって、服とかはどうなるのかっていうのは実は突き詰めるとなかなかめんどくさいもん、
ね、うん、多分本気で解説しようと思えば普通に作劇中で行われたことの全部をね、なんか一個一個細かく言うだけで解説にはなるとは思うけど、
そう、ね、うん、まあ、何かで質量は保存されてんだろうなと
思って
、
うんうんうん、
だからあとはそのさっき使い切った時の芯ってどうなのかだよね。
そうね、テープの、
そうだね、
そう、
テープの本体というかさ、貼る
部分、どっちがあれなのかってことだよね、
芯までが当たり判定はどこにあるのかみたいなことでし
ょ。あれだからさ、結構実験の余地はあってさ、うんうん、俺だからやりたかったのはさ、まあ、やりたかったって絶対やれないんだけど、
うん、
5年後にいけないやつが出てくるっていう、
死んでるみたいな。
そう、
あー、でもそれやるともうなんかちょっと違う話になっちゃう。
だからなんでいけないんだって、なんで俺だけいけないんだっていうので、これこれやつが絶対、って黙るっていう。
まさか。
でも、どうなるのかね。死んでるといけないのかどうか。
うん。幽霊の自分と入れ替わるとかあるのかな。
霊魂があれば。
そうそうそうそう。
そう。だから、これ初演の時もあったけどさ、恐竜の時代に行けるかどうかっていう。
ああ。
入れ替わるものがない時代に行けるかどうか試されてないんだけど、
うんうん、
多分行けないってことになってるとすれば、死んでるといけないんだよね。
そうね。
今回さ、それこそカットしたセリフでさ、うん、塩原がさ、俺は信長だーとかさ、もしもボックスだっていう、その願えばそうなるっていう、定義になってから、
うん、
俺は信長だーとか言い出して、やめろお前って。
戦国時代に戻りたがるとかね。
そうそう、違う望みが勝っちゃったらどうするんだよ、みたいな。
誰の意志、みんなでビニテンの中で囲まれたら誰の意志が反映されるのかっていう。
そうそう。
っていうくだらない話を結構するっていう話があったね。
そうそう。
長い。
最終的に朝越がみんな思いを一つにって言ってダッセーってなって終わるっていう幻の
戦国時代に戻りたい人と現代に戻りたい人のあれが混ざったらお前間を取ってお前江戸時代とかにしちゃったらどうすんだよ。
でもその場合キテレツ斎様が幕末にはいるから工事機を借りて戻ってくればフィクションだからみたいな
そういう感じ
だ。長くダラダラ喋るのをやってたね。
あったね。
そうだビニテさだからなんだろうわかんないよ、これ。だから、ガジェット、SF のさ、ガジェットって考え方があってさ、
うん、
この道具を他の作家が使ってやるっていうのがあるんだよね。
あー、
そうそうそうそう。
でもこれ、笑いの内閣の上皇が、このシステム使って他の、なんか、内閣とかでやろうかな。
そうそうそう。だから、
火をかける首相官邸って書こうかなって言ってたよね。
そう、だから、このビニテのこのルールを使って、
うん
これ以上に何かできるぜっていう、新しい使い方ね。
うんうん、
だから、タイムマシンなんてまさに最初それで、
うん、
個人の考えた SF ガジェットをいろんな人が、うんうん、新たなルールとか新たな使い方とかやってるから、みたいな感じでね、このビニテはみんな共有のソースとして使えばいいんじゃないでしょうかと。
そうね。そうですね。そこら辺で、花川文江はそろそろ終電なので、帰ろうと思います。
ま、
は
い、ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございました。
間に合ってね。
なんか大丈夫じゃない？
大丈夫じゃ
ない？大人だからさ、なんか都内まで出られればなんとかなるよ。
大人だから。
そうそう、大人だからね。あ、そう、全然関係ないけど、笑いの内閣の上皇はすげえいい人でしたね。
ね。
ね。とっつきづらいが、実はいい人
だと思って。いや、まあ、そうそうそう、だから、多分そうなんだと思ってたよ。
ね。
俺は。
それでは、お聞きの皆様、引き続き富坂朝子氏による、オリエンテスラジオお楽しみください。浜川は帰ります。は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
富坂くんのパスタを食べたの美味しかったんです。
出た。
出た。おやすみなさい。バイバーイ。
お疲れーす。さて、では。あとこれも質問じゃないけど、
うん、
こんなのあったね。年始に多分ほとんど初めてぐらいに全員揃った時に、
うん、
このクライマックスについて、
うん、あ1時間半ぐらいね。
そうどうするかエチュードなのあれは
会議なの何なのみたいなやったね。
エチュード会議の間ぐらいの、
うん、
あれについてあれをやっぱりちょっともう一回やってほしいとか。
もう一回やん
のだから無理だけど、うん、ただだから、
まあ、多分公開するとかね。そうそうそう、音声はあるんですけど、ただまあ、台本あるわけじゃないから、話は飛びまくってたりとか、
ね、
超聞きづらいよっていうことは確か。でも、議論としてはすごく面白いし、その、描かれなかったエンディング、1時間半ぐらいあるんですけど、1時間ぐらいの段階で描かれなかったエンディング案が生まれて、
うん、
最後30分でこれやったらこうこうこうなんじゃないかってお話を作るのになってったっていう。
うん、まあ、実際その設定って無理があったんだけどね。
うん。
そう、現実、その設定的には実は矛盾してたんだけど、
いや設定的には大丈夫なんだよ。ただエンディングとしてこれはどうな
のかっていう、ああそうかそうか、その倫理的などっちかっていうと、
そうそうそう、
問題か、そうかそうか。
これまあ別に特に隠す必要はないから言っちゃうと、
うん、
浜川一人抜け一人入れ替わったままにしようとするっていう、まあ同じ展開になって、
ね、
クライマックスの、
もうそもそもそれになった時にどうするか
ってい
うね、浜川をどう説得するかっていう。
っていうそこから1時間半やったんですけど、
うん、
それになったときにみんなはどうするか、自分は引き止めるのか、浜川と同じスタンスになるのか、
それを認めるかどうかっていうね、
っていう話し合いを1時間ぐらいしまして、
うん、
結構これ結局どうやって決めるのかと、決められないぞってなって、
うん、
多数決なのかみんな個人が勝手にするのはどうなのかってなって、ね、 これ話が収集つかないなと思ったので、あの富坂がもしじゃあもう話が今便宜的に話を進めるためにこのビニールテープの能力があと10分間で効果が切れるとしたらどうするかって言ってタイムリミットを作ってみんなをせかした
わけですよ。強制的にね決断を迫る。
そうって言ってたらやってたら結構みんなじゃあ自分は元の世界に戻るって思った人はあの
起立して
くださいっつって分かりやすくするためにじゃあ俺戻るって言ってみんな一人ずつ元に戻っていったりとかしてた中で途中までそれぞれがもう自分の思った行動をするしかなくないみたいな割とドライなことを言っていた熊谷がカウントダウンしたタイミングでごめんやっぱ私戻れないって言い出して最後3秒ぐらいの時点で
残ったんだ
よ残ってあのインフルエンザを回避する浜川と特にそれには関わらない熊谷だけが
なぜか残るっていう
なぜか一日でやんなきゃいけないやつが無駄に増えるっていう
ことになって非合理な
でもなんかこれ机の上で考えてたんじゃ書けないけど、うん、いざ誰かが一人だけ離れるってなった時に、
うん、
ほっとけなくなっちゃうんじゃないかっていうのは、まあ、気持ちとして、まあ、感情としてあるんじゃないかって思ってっていう話をしたらみんなそうかもしれないという話になってそこでじゃあもうみんなで残ろうっていう案が出たんですよね、
うん、
でもう徹夜で文化祭前の準備するみたいな感じで一夜漬けでもう全員で頑張ろうぜみたいな話になると、と思いきや本番2週間前のやつらが本番前日の世界でそういう決断をしたタイミングで乗っ取ったやつら、
うん、
2週間前にいる前日のやつらもなぜか同じタイミングでやっぱこのままじゃダメだって改心して、
うん、
そいつらが元に戻ろう2週間前のやつらが前日でもうこのままやろうきゃねって決心したタイミングで入れ替わったやつらがやっぱダメだ俺たち戻ろうって言ってタイムマシンを使ったことによって結局元に戻されて何だったんだってなるっていう茶番になるっていう、
うん、
なんかその何だったんだよ感もひっくるめてその間抜けなエンディングも含めて、うん、あこれいいなと思って
そうちょっと熱いところからドテーってなるよね、うんまあ、もしもボックスとそれは完全にロンリムジョンするんだよね。
そうそうそうそうあと、ちょっといい感じのっていう、なんて言うんだろう。やっぱ一夜漬けでなんとかやるっけないって
言った時に、
結局、アツシ出られないっていうところだけは回避できてないから、うん、それを良しとした状態で、まあ、元に戻されるとはいえね、座組の人たちの決断がそれでいいのかっていうのと、最終的な、ね、決断とか選択をするのがそいつらじゃなくて、
本番前日
のやつらによって戻されるっていう、
うん、
あの受動的な戻り方でいいのかっていうところとかで、
まあ、本番前日のやつによっては能動的なものだけどそっちは書けないからね。
そうそうそうそう。
だ書けないところで何か大事が起こっちゃうって言うと初演と同じなんだよね、
うん、
5年後のやつらの書いてない決断によって一応解決してるからね、まあ、最終的な解決じゃない。
戻ったことによってごめんやっぱ俺ら戻ることにしたわっていうね、
うん、
2週間前に戻ったらそういう書き置きとかが置いてあって、
うん
何だったんだよっていう。さっきの葛藤は一体みたいな。になるっていうのが幻のエンディング。
そうなんだよね。まあ、そこのアッチで何かかけた気もするけどね。
まあ、
ね、浜川を犠牲にしないことで、浜川の自己犠牲を認めないことにっていうのをやってるんで、アッチの自己犠牲をどうにしても認めなきゃいけないっていうのがね。
うん。
そう。だからこれ結局さ、俺最後自己犠牲の話だなというのはちょっと思ってね。
うん、
まあ、甘っちょろいんだけどね、そういう意味では。
うん、
自己犠牲を認めないっていう。どうなんだろうね。だから、やっぱ初演の時にさ、結構さ、まあ、この結論が甘いと。
うん。
1.0 も。2.0 の結論はどうなの？富坂としては 1.0 の結論は甘い。
1.0 の結論は甘いよね。
2.0 の結論は？
だから、もしもボックスだったっていうのをどのぐらい信じるかなんだよ、だから。
そうね。
でも、ほんと、落としどころでしかないというか、1.0 は俺甘いなと思ってて、
うん、
俺は元になんか回避して完全になんとかなるんだったら、回避する最大限の方法を取るべきだって思っちゃうんだけど、
うん、
もしこれが、とはいえ置いてきたくないっていう心境はあるじゃん。
まあね。
それを自分を納得させるためには、そもそも機能が違えんだと。
うん。だから救う方法があるっていうね。
そう。だから救うための、もしかしたらあれはあの本当にそうなの、気づいたとかじゃなくて朝星が、
う
あれが浜川を納得させて自分たちも納得するための
方便、
方便、へりくつ。
だからあれがだからへりくつなのかどうかっていうのは俺もやりながらずっと考えていた、うん、実は多分あれは朝越も分かってないで言ってるっていうのが俺の一応やるときの落としどころなんだろうね。だからあれがへりくつなのかどうかって。
でもあれ苦しんでさ、なんか頑張って無理やり言ってるではないんだよ
ね。ないんだよ ね、 ね、そう、
なんとも言えないところなんだけど。
そうだから
思いついちゃって嬉しいっていうのがあるのは多分事実なんだよ、うん、その
理屈を思いついて、
うん、
あのなんか、まあ、こう芝居の中のことをこういろいろ言うのってさ無粋なんだけどさ、あの時のね、なんかやってる時にこれ本番中に思ったんだけど、
うん、
一応その時にあのホワイトボードにさ模試だけ書いてあってさ、うん、あの図だけ書いてあるじゃん。あれを浜川が抜ける直前に、
うん、
じゃあ帰ろうぜって時にあれを見つけるしかないのね、うん、1週間前の朝越は、
うん、
で見つけるじゃん。見つけた後に浜川の話が始まるじゃん、
うん、
でどうすんべかって見るとあれが目に浮かんで、いろいろこっちで言ってる内容はあるんだけど、
うん、
そのホワイトボードの内容にこれってこういうことなんじゃね、もしもボックスじゃねって方にさ頭がいっちゃってさ、
うん、
思考が止まんなくなるじゃん。わかんねえんだけど、大空襲部の時のさ、富坂が台本書いてたってこの感じなのかなと思って。
そうなのか？
わかんない。その、隣の部屋での口喧嘩を聞きながら何かを作るって、どういうこっちゃねと思ってたんだけど、あるなと思ったんだよね。
それなのかな？どうなんだ
ろう？あれって聞いてなかったわけじゃないでしょ？だって。
いや、聞いてるね。
話の内容を理解してないわけじゃないでしょ？どっかでやってんなじゃなくて、それを聞きながら別のことをに頭を使ってたわけでしょ。
あ、でもまあそれはある、
うん、なんかね、俺それなのかなって実は思って。だからなんだろう、
うん、
あそこでさ浜川がさいやるないの言ってるあの議論をさ他人事として置いとけないじゃん、うん、絶対にそれはしちゃダメだなと思って。でなおかつでもあそこであの長大なヘリクツパートをあそこで組み立てる何かをしなきゃいけないわけじゃん、
うん、
ってするとなんか最初なんだろう、聞いてないでやればいいのかなと思ってたけど、じゃねえなと思って。なんかこれ多分両立すんだなと思って。
これなら、あれ、このアイディアなら、今聞いているこれを、
向こう。
あれ、なんか、これもにも答えられるんじゃないかという。
そうそうそうそう。で、なんかそれが、の、で、テンションが上がっちゃうっていう。
うん、
なんかそれはね、なんかあるなと思って。なんか、そう。
だからあれが、どのぐらい本人が信じてるかっていうのもまあ難しいんだよな。
そうね、いやあれは
あれどのぐらい信じてんだろう。
てかどのぐらい朝越は信じてるのか、
うん、
浜川が信じてるのか、お客さんが信じてるのか。
うん、そうなんだよね。
あれってね、だからすごいことをやってるんじゃねえかと思って。俺はあれはね、だからヘリクスじゃないと思ってやってんだよね。願いとかに近い
だから。だからやりようによってはさ、嘘だって。なんていうの、そんなことはないって分かってるんだけど、要するに熊谷と同じくさ、うん、てかみんなと同じくさ一緒にやろうよっていうものを SF 語で語ってるとも取れる。
そうだね、
だよね。
同じことを言っている、
うん、言ってることはなんか本当に方便で、中身はだから一緒にやろうよって言ってるだけとも取れるし、でも本当にそうなんじゃないかってもあるし、でも多分確かめようがないっていうこと、うん、そこまで気づいてたのかな、あそこしは。
あれは、
でもあれ確かめようがないから結局、
そうなんだよね。
うん。それによって。
でも確かめようがないっていうのは、浜川も指摘してんだよ。
うん。
で、それに対しては確かにって言ってるんだよね。だから多分あれが確かめようもないことだっていうのは、分かってると思うんだよね。
確かめようがないことによって、
で
要するにあの、あれはもう、完璧になるんだよな。
そうそうそうそう、悪魔の証明だからあれは。
反論できなくなっちゃうから。
そうそうそうそう。もっともらしいこと、もっともらしいことを言って切り抜けるっていうレベルで言うと、今まで俺がやってきた、
うん、
例えば、俺がって言ったあれだけど、アマリスクがやってきた、例えば、アイスクリスマスの最後の内言のヘリクツであると、
うん。
あの、盗作ではないっていうヘリクツであると、うん。とか、と近いものはあるんだよね。紅白旗合戦の最後とかね。うん、
てかまあ、あれだよね、そこまでして、ヘリクツで無理やり切り抜けるってのもあるんだけどさ、なんて言うんだろう。あれってちょっとやっぱ美しいよなっ ってちょっと思うんだよ
な。なんかね、
それだけ、なんつうの、こだわっているというか、それだけ粘るガッツがあって、
うん、あんだけの、
ちゃんと相手の土俵にギリは乗っているっていう、のせめぎ合いの地点でなわけでしょ。う
ん、だから、わからん。まあ、だいぶ前だからやったのが、うん、あれなんだけど、俺としては内言の時とか紅白でやったのとは全然違うんだよね。
うん、
もしかすると内言のアイスクリスマスもこの路線でやったら違ったのかなって実は思っている。
あ、それね、本当にただ論破するための理屈を整えているのではなくってことでしょ。
そうそうそうそうそう。そこの妥協って言ったらあれだけど、妥結みたいなものを目指すための熱量があるわけじゃん、
うん、
あそこには、
うん、
だから言っちゃうとさ、あの朝越のあれって I love you でしょ、
うん、
多分あいつにとっての。でもそこの I love you というのが別に口に出せないし、それを言うことに意味を持ってないわけじゃん、あいつは多分、
うん、
熊谷はそこでさらっと言えるんだよ、
うん、
けど朝越はそこで、いやそれじゃあ論点、相手の論破できないから、それじゃ意味がないと思うから、
うん、
ああいう形で表出しちゃうわけじゃん、
うん、
だからなんだろうね、あれは朝越は信じてたのだろうかっていうのは俺にもわからない、
ね、俺にもわからないよね。
どうなんだろうね、お客さんはあれどう見ましたかっていうのは実は聞いてみたい。あれをだ、俺まあどっちでも見れるように実はやったつもりで、本人にもわかってないだろうから、浜川を説得させるためのへりくつとも取れるし、
でもまあそこ両方とも、うんうん、
まあ両方とも分かんなくなってんだろうなと思うんだけど、俺あれヘリクツ 2.0 だなと思ってるさ、
うん、
アガリスクのヘリクツ表現の一個先だろこれって思いながら、うん、大変だったけどね。なんかでもここ最近のアガリスクのヘリクツの中ではかなり綺麗に決まる。
ああ、まあね、
そのフィニッシュホールドとしての威力がある。
あれ結構さ、もしもボックスのあの理屈ってできたの早かったよね。
だってあれだと俺
2.0 にした最初ぐらい。
てかもっと言うと、あれはあのもしもボックスって名前を俺は付けられなかったけど、
うん、
このタイムマシンだから初演の時にさ、まあ、なぜあそこの
平行宇宙に、まあ、っていう疑問はね、
うん、できて解決するとしたら、ね、これはその望んだ条件下の平行宇宙に移動する装置だから、あの5年後の奴らが全員集まれる宇宙はここしかないから、
うん、
5年後の奴らはこの宇宙に集まるまでは初演の段階で、
5年後の奴らがなんつうの、アッチも根こそぎさんも全員いるっていうのはそれはの方が確か後だった。
そうだ、いや俺はそれ前提としてあったな。
なんでこの宇宙に集まるんだっていうのは最初にあって、
うん、
でもしもボックスの話ができて、
ああそうだっけ、なんか、
うん、あそこにあってここにないことは何なのかってのは、アツシの根こそぎさんだっていうのは多分後だった気がするけど、
う
ん、
そう
でも 2.0 にするときに、まあ、もしもボックス仮説っていうのは結構、
初期段階の。
初期段階で。
だから 2.0 はあれとイコールだよね。
うん、
あれをもって 2.0 になったみたいな。
あと、そのときに、あの、台本が書けていないっていうのがその証拠だっていうのも、
うん、
書けているのはその証拠だと。
うん、
かけていない世界もあり得るっていうのも多分 一緒にセットで最初にドーンって、
ね、あれが 2.0 のスタートみたいな、
うん、
もしもボックスさんが。でもあれによってなかなかいろいろね、うん、大変なことになって、また設定がちょっと、じゃあこれか、ああ、あだ、誰が最初に飛ぶか、
ああ
で鹿島にそうなるのはあるだろうと、
うん、
例えば他のパート、例えば朝越最初に飛ぶのもあったんじゃないかっていう。
あー、朝越って試したっけあれ。
俺やったよ。あのね、やって、すぐ、あのね、最初にだから全員やったんだよね、これ。
うん、全員やった。
本当に全員最初に飛ばすやつをやって、で、
最初ね、あの初演だが細井さんだったから。
うん、全員で集まる、あれをやるときに、そうそう。俺は確かあれだよ。あの、出てって、自分で何回か試して、A 中だったから。
うん、
あ、そういうことかっつって最初に納得できてしまうっていう。
あ、だからか。
そう、やめたんだよ。これ俺がやってもしょうがなくねっていう。
全パターン試して、まあ一番面白いのは鹿島さんだろうみたいなことになったんだよな、確かに。
あれはだから鹿島は結構今回役割が大きく変わったよね。
うん、
鹿島と役割大きく変わったのは鹿島と、あと熊谷浜かな。
ああ、それは大きい
ね。大きいのね。別れたって言うとあれだけど、分割されたって言うと。
うん。
あれね、最初にあの、浜川の役を熊谷に、あ、じゃ熊谷の役を浜川にっていう。あの仕掛けとかはなかなか。
ああ、あれはあの、お客さんに向かって行ってるようにも取れるようにっていう。
そうね。ここでバトらせますって。
うん。
現実のも含めてね。熊谷はでも本当に今回初演と大きく変わったなと思う。一番でかいのはさ、やっぱりあの熊谷のさ、真面目なこと言うところをさ、
うん、
誰も聞いてないってネタにするっていう、あれが綺麗にはまったのがすごくでかいなと思って。正直なところあれじゃない。熊谷は今まで、コメディと別の使い方をするというところで上がり
そうね。
そう、やってたんだけど。その熊谷の持ってる、なんていうの、能力をコメディ的に使うっていうのは、実は初めてだよね、あれは。
かもしれない、
うん。あれは多分初めてだと思うよ。あの使い方っていうのは。うん、やっぱ、そうそう。あと、俺今回気づいたんだけどさ、まあ、あの、淳降板、栗屋敷優代役も含めて、
うん、
今回の、なってフリーの俳優、
ああ、
もういるんだけど、劇団経験者であるっていう全員。
あー、フリーのも含めて。みんな劇団経験者だ、確かに。
うん。
本当だ。
そう。思ったんだよね。今回の 2.0 のキャストって。
そうだね。
そう。これは面白いことだなと思って。
みんな何かしら劇団というものにあるのかな。
そうそうそうそう。まあ、フリーの俳優がみんな入ったってもあるんだけど。
うん。
で、アツシも自分のところを立ち上げ。うん、で、そうそうそう、浜川さんもちろん。ピピア58号先生の劇団員、
うん、
元劇団員、で、フルちゃんも元ムー、
うん、
もう全員劇団経験者ってのは面白いなと思った。なんかだから何って話じゃないんだけど
ね。まあね、
そうそうそうそう、コウタさんも磯川家だし、コウタさんに関してはね、まだ現劇団員だからね。
そうそうそう、
熱いですよ。なんかその辺も含めて面白いなと思った。
うん。
別に何かそれがね狙ったわけでもないけど。
確かにそうだ。全員劇団というものを一回経験してる。
うん。
何の質問だったっけ？
あ、質問はだからな、あの鹿島朝子、うん、鹿島が最初に飛ばされるのとに他の案はなかったのかっていう感じかな。
他の人っていう、
うん、
誰かね、最終的な候補がなんか2人ぐらいまであったんだよ。
ジャックさんもあったよ確か。
あ、まあだけど、いや、まあ一通りやった上でこの人がこの人だよな、うん、でもと言ってもやっぱまあ鹿島さんかなみたいなのがあったんだよ。
一応質問としては以上かな。
なるほど、
うん、さて、
なんだろうな、なんかしゃべろうと思うといくらでもあるんだけど、
うん、
いくらでもありすぎるから、まあオーディオコメンタリーとかに
撮っておきましょう
か。しゃべることが逆になくなっちゃうからな、オーディオコメンタリー、ね、質問としていただいたらこんなところです
か。そうな感じかな。まあまあ、なかなかいろいろあった公演で本当に、ね、うん、
そこまで含めるともう何から手をつけていいかってなるもんね。
ちょっと大河ドラマすぎるからね。
うん、
でもまあ本当に、でもなんだろうな、やっぱり俺、そうそう、ちょっと書いたけど、なんだろうな、その、公演がさ、できたってだけじゃなくてさ、ちゃんと作品として戦える形でさ、上演できたってい
う
のはなかなか、ありがたいこっちゃっていうのと、
うん、なんとかして全ステージ上演したとかではなかったもんね、普通に。
まあ、なんとかしてやったんだけど、うん、
あの当たり前にフリアシックバージョンの細かいダメ出しとかしてたもん
ね。そうね。でまたそれがね、フリアシック君っていうのもね。
そうなんですよ。だから内言とかを見ると、
いや、あれやばい
よね。だいぶ熱いんだよね。
あれやばいよね。
今日改めて内言の新宿フェイスのやつの動画を見てたんだけど、ああ、この二人がなんかいろいろ言い争っているし、うちのペノヒョは愛は地球を救うに変更してください とか言ってた人たちが、ああっていう感慨はありますよね。
ね、だから、まあ、だからあれも劇団だからできたよね。
うん。
劇団で。まあ、なんかうちはこう、すごい劇団っぽい作り方をしてるんだな、という思ったよね。
うん、
その歴史もひっくるめて終えるっていう。
うん。
そうですね。なんとまあ、取り留めない話になってしまいましたが、
うん、
まあ、またこういうことは話す機会もあるでしょう。で、あれなんですよ。次どうしようかって思ってて。ラジオの次。
どういうこと？
だってさ、次の作品のさ、プロットとかが全く公開されてないしさ、何やるか分かんないからさ。
予習ね。
予習のテーマがないっていう。
予習することを考える？でも来月でしょ？なんかもうちょっと決まってると思う。
分かった。じゃあもうちょっと決まってることを、あれで何か予習テーマを考える一か月
にしたいと思います。あ、そっかそっか。先に、
本当はね、出しときたいんだけ
ど、まあ、出した上で予習するして、それを喋るっていうあれか。
まあ、しょうがない。なので、なんか考えます。なので、次回もしかすると予習じゃなくなるかも。
うん。
そうね。俺としては、ね、今ね、キングコングがね、超話したいキングコングの話を。キングコングすごい映画ですよ。本当に。あれ、最高でした。キングコング。
まだ見てないんだよ。
そうね。見た方がいいある。超いい映画ですよ、キングコング。あとは、まあね、あのメッセージとかもあってもあるしね。
何だっけ、メッセージ。
あれだよ、テッドちゃんのあなたの人生の物語の映画化。いや、あなたの人生の物語も素晴らしい SF ですからね。あれも、ある種時間テーマ。で、まあね、その辺も含めて、ちょっとまあ、いろいろ、次の構想とかも練っておきたいと思います。アガリスキーが次のお知らせとしては、
新宿コントレックスボリューム16が、6月の30日金曜日と7月1日土曜日。
そうですね。
現在2日間3ステージ。
現在決まってる参加者がアガリスクエンターテインメントと笑いの、
はい、笑いのないか
そうですね。あの京都でアフタートークで、
そうですね。
ちょっと仲良くさせてもらって、
あの君の名はっていうコントをやるらしい
です。最高ですよ。タイトル。
あの田舎に住んでる女子高生と天皇の中身が入れ替わってしまったっていうコントをやるみたいですので、
なかなか面白いところなので。
アガリスクは2つネタやります。
そうです。
まだ発表してないですけど。
うん、
まあ、あのネタと、さらに新しいやつとの2本立てで。
新作と1個やったやつ。
はい。
例のあれですね。
はい。
よくやってるやつだよね。よくやってる。
まあ。
うん、何回かやったののメンバーがやってやるんだ
よ
ね。うん。OK です。あとはまあ、今、そっか、あれですね。多分これを公開するので、あの、榎並ゆき主演映画がやってますよっていう。
ああ、そうですね。ストロベリーバルナシェイクスが、
うん、
原宿のカプセルっていうところで、4月の、14から23かな
?1 週間ぐらいだった
か。いや、
1週間とちょいか、10日間かなやってるんだ。今それですね。あとはなんかちょこちょこちょこちょこ出演の情報とかも、このね、5月ぐらいにありますので、はい、まあ見といてくださいという
感じで。シムが出る。
シムが出るよとか。
シムが出る、シムが出る、前田が出る。などなど。
ね、ありますので。
で、ぜひ。あ、アガリスクの次の長いやつは9月にやります。
あの、カリチラが入ってた。
はい。
歌唱スタンドアローンっていう。
スタンドアローンってあれやばいよね。
あれさ、センスが。
第63招待のあいつらなんで。
そう。あ、これはあくまでもプロジェクト名ですからね。
そうです。
タイトルじゃなくてプロジェクト名ですから。あの、ニンテンドースイッチの前がドルフィンだったみたいな感じでね。
そうそう
そう。そう
そうそう。第63招待のね、あのタイトルのバックスペースっていうのにやばさと、あと、あの、第何回公演じゃなくて、あいつら、フェイズ7って言ってるダサさね。
しかもフェイズシャープ7。
シャープ7。
ナンバーズ。
こいつらは多分そういう記号みたいなの使いたがるなっていう。う
ん、いやー、なのでなかなか
まあ。っていう、なので、まあ、スタンドアローンっていう名前じゃないと思いますけども。
やりますので。
はい。
新宿シアターミラクル。だっけ？
って、もう発表したっけ？
してなかったっけ？
わかんない。あの、ミラクルで久しぶりにやります。
はい。発表してなかったらミラクルでやります。はい。です。ではそんなところで、
はい、
今回ありがとうございました。アガリスクエンターテインメントの朝越と
富坂でした。そして途中で帰った
浜川さんでした。イエイ。